ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドドレトレがボゴル宮殿とタンザニア大統領の訪問を受ける。金融監査庁長官はサウジアラビアの最高監査機関の代表団の到着を歓迎した。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドドレトレは1月25日木曜日、西ジャワ州ボゴル大統領宮殿でタンザニア連合共和国サミア・スルフ・ハッサン大統領の訪問を受けました。会議の議題は大統領宮殿の前提で行われたサミア大統領と側近らの歓迎式典から始まりました。ニクニカン会談の議題はボゴル大統領宮殿のオランニマに平和の木を植樹することで終了しました。サミアン大統領の訪問は2013年8月のジョコ・ウィドド大統領のタンザニア国賓訪問への反応です。インドネシア外務省のプレスリリースは、両首脳の会談は貿易、投資、石油とガス、鉱物、エネルギー、ブルーエコノミーの分野で両国の存在的な協力関係のフォローアップに関連していると述べました。サミア大統領は3人の閣僚と他分野で活動する131人の経済界代表団を連れてきました。彼らは木曜日にジャカルタで開催されるタンザニア・インドネシアビジネス投資フォーラムに出席する予定です。このフォーラムはインドネシア商工会議所との協力の成果です。次に、金融監査庁のイスマ・ヤトン長官は、両機関の努力を強化し、税務監査への理解を深めるため、サウジアラビアの最高監査機関の代表団の到着を歓迎しました。木曜日のジャカルタでの公式声明が引用したように、イスマ氏は金融監査庁本社での会議で、監査能力を高めるためのサウジアラビアの最高監査機関との協力に感謝の意を表明しました。同氏はこの会談が金融監査庁とサウジアラビアの最高監査機関の日韓関係を強化できることを期待しています。金融監査庁長官はまた2018年の国際最高監査機関組織会議の主催者としての金融監査庁の立候補に対するサウジアラビアの最高監査機関の支援に感謝の意を表明しました。この会談は2日間にわたる一連の日韓訪問の始まりであり、金融監査庁が査察実施における知識と経験を共有することを目的として、サウジアラビアの最高監査機関の要請により実施されました。次に、インドネシア政府は水曜日、ガザ地区搬入日数の国連避難施設に対するイスラエルの攻撃を強く非難しました。インドネシア外務省は1月25日木曜日に公式 X アカウントを設置して、この攻撃はイスラエルが国際法に対して犯し続けている違反リストに追加されたと強調しました。国連パレスチナ難民機関のフィリップ・ラザリニ長官は、国連機関が管理する訓練センターを直接攻撃したイスラエルの攻撃を非難しました。国連パレスチナ難民機関はイスラエルの行動の は戦争の基本ルールに違反する露骨な行動だと述べました。フィリポ・ラザリニ氏はこの攻撃により多数の命が奪われ約3万人が国連パレスチナ難民機関の施設に避難したと述べました。ロシアはこの複合施設は国連の施設であり、その位置は明確にマークされており、その座標はイスラエル当局と共有されていると述べました。次に、中国外務省のワン・ウェンビン報道官は公開での緊張を終わらせる、解決策はガザ紛争を終わらせることによって、飲み達成できると述べました。ワン・ウェンビン氏は水曜日、中国の北京でメディアに演説し、さらなる激化を避け、状況が制御不能になるのを防ぐために、現在の優先事項はガザでの戦闘をできるだけ早く終わらせることであると強調しました。イエメンのフーシ派はイスラエルとの関係が疑われる境界での初戦への攻撃を標的にしています。イランが支援するフーシ派は、攻撃の目的は2023年10月7日以来2万4000人以上のパレスチナ人を殺害したガザ地区への致命的な攻撃をためるようテルアビブに圧力をかけることを目的としていると述べました。ワン・ウェンビン氏は国連安全保障理事会がイエメンにおけるどの国による武力行使も承認したことはないと信じています。イエメンの予備他の公海沿岸諸国の主権と領土保全は厳しく尊重されなければなりません。最後のニュースです。国連安全保障理事会加盟国はパレスチナ問題を含む中東情勢を協議するためガザ地区での停戦を求め続けています。ヨルダンのアイマンサファリ復興首相権外相は1月22日水曜日、ガザでの苦しみを強制する拘束力のある安全保障理事会決議は終わらせなければならないと思い出させました。当初はイスラエルが損なったと強調しました。サウジアラビアのワリド・エル・ケリージ副外相は現在の優先事項はパレスチナの苦しみを軽減し危機を終わらせることだと述べました。当初は安全保障理事会に対し即時停戦を確保するよう要請しました。アラブ首長国連邦のラナザキ・ヌセイベ国連常任代表はガザでの苦しみの規模は歴史上最も暗い時期にほぼ匹敵すると述べました。スロベニア外務大臣兼欧州問題大臣タニア・ファ・ジョン氏にガザでの即時停戦を要請しました。アントニオ・グテレス国連事務所長が議長を務めるこの会議には、国連安全保障理事会加盟国15カ国及びその他多くの国の外相及び大使が出席しました。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、コメントです。今日はイスラエルはガザの国連難民キャンプを攻撃することについてお伝えします。イスラエルは1月22日水曜日、ガザ地区カーンユニスにある数千人の難民を収容する国連訓練センターを攻撃しました。イスラエル軍の攻撃により、少なくとも9人が死亡、75人が負傷しました。カーンユニスにある国連職業訓練センターは、3万人以上の難民を収容する国連パレスチナ難民機関、または国連救済事業機関、または UNRWA、の最大の施設です。 UNRWA のフィリップ・ラザリニ長官は、この複合施設は UNRWA の施設として明確にマークされており、その座標は全ての UNRWA 施設と同様にイスラエル当局と共有されていると述べました。イスラエルは難民キャンプが攻撃したという非難を拒否しています。イスラエル軍は即戦システムの検査により、イスラエル軍が中心部を攻撃した可能性は排除されたと述べました。イスラエルによる難民キャンプへの攻撃は、イスラエルの最も近い同盟国である米国を含む国際社会から批判を受けました。1月25日、アンタラ通信社が引用したように、米国外務省報道官ウェラント・パテル氏は、イスラエルの攻撃を遺憾に思っていると述べました。ウェラント・パテル氏によると、民間人は保護されなければならず、国連施設の保護は尊重されなければならないということです。国連パレスチナ難民機関、または UNRWA のフィリップ・ラザリニ長官は、イスラエルの行動が戦争の基本ルールに公然と違反することだと述べました。インドネシア政府からも批判の声が上がりました。インドネシア政府は外務省を通じて、ガザ地区ハンユニスの国連避難施設に対するイスラエルの攻撃を強く非難しました。インドネシア共和国外務省は、2020年1月25日木曜日、X プラットフォームを通じて、この攻撃がイスラエルが国際法に対して犯し続けている違反リストに追加されたと発表しました。2013年10月にイスラエルの地上攻撃が始まって以来、イスラエルは国連戦争法と国際人道法の一連の違反、すなわち民間人への攻撃、医療従事者や病院礼拝所への攻撃を犯してきました。2013年11月以来のイスラエルの地上攻撃により、数千人の命が失われました。1月25日、チャンネルニュースアジアが引用したように、パレスチナ保健当局は、2013年10月以来、ガザで少なくとも2万5700人が死亡したと述べました。イスラエルは戦争を止めることを拒否し、ガザへの攻撃を続けています。数千人の命が失われました。この紛争では、大量虐殺の疑惑も浮上しました。国連の主要司法機関である国際司法裁判所または ICJ でイスラエルを訴追することは、イスラエルのガザ攻撃を阻止するための取り組みの一つです。2013年12月29日、南アフリカは ICJ にイスラエルを告訴し、国際司法裁判所に対し、イスラエルに対しガザ攻撃を即時停止し、起きた代理を虐殺犯罪の責任を取るよう命令するよう要請しました。ICJ にイスラエルを訴える法的努力は新しい措置であり、支持されなければなりません。ロイター通信社によると、国際司法裁判所または ICJ は、1月26日金曜日に9日、標準時12時にガザでの戦争を止めるための緊急措置を承認するかどうかを決定する予定だということです。ICJ の決定が南アフリカやこれらの要求を支持する他の多くの国が期待するものとなることを嘆っています。これでコメントを終わります。レッサンの皆さん、今日の歴史です。今日は1905年1月26日、世界最大のダイヤモンドが発見されたことから始めます。カレナンダイヤモンドはこれまで発見された中で最大の宝石品質のダイヤモンドです。この3106カラットのダイヤモンドは、1905年1月26日にアフリカ南部プレトリアの東にあるダイヤモンド鉱山であるプレミア鉱山で発見されました。 当時フレデリック・ウェルズという鉱山監督者が鉱山で定期検査を行っていたところ、鉱山の壁に光る物体を発見しました。このダイヤモンドは次に鉱山の所有者トマス・カレナン卿にちなんで名付けられました。その後カレナンダイヤモンドはヨーロッパに運ばれ、小さな塊にカットされました。これらの塊のいくつかは今日に至るまでイギリスの王冠や王冠を飾っています。次に1949年1月26日ガルダ・インドネシア航空が殺処されたことについてです。ガルダ・インドネシア航空はインドネシア航空インド国営航空会社またはフラッグキャリア航空会社であり、インドネシア初の航空会社です。公式ウェブサイトから引用したように、ガルダ・インドネシア航空とインドネシアの民間航空の起源は、インドネシア空軍がインドネシア航空という飛行機をビルマ現在のミャンマー政府に隣接したとき、1949年1月26日に遡ることができます。インドネシア航空は1949年12月の円卓会議でオランダ領東インドの主権をインドネシア政府に譲渡することが合意された後に終了しました。しかし1949年12月21日、インドネシア政府とオランダ所有の KLM 航空の子会社である KLM インタインシュレ・ベデリフートの間でさらなる円卓会議交渉が開始されました。KLMIIB はインドネシアに引き継ぎられ、スカルノ大統領はこの国会社の名前にガルダ・インドネシア航空を任命しました。これらの交渉とは別に、1949年1月26日は後にガルダ・インドネシア航空の記念日に指定されました。最後に2001年1月26日、インドのグジャラート州で地震が発生し、数万人が死亡したことについてです。2001年1月26日、マグニチュード 7.6 の地震は、インド西部グジャラート州を震撼させました。現地時間午前8時46分に発生した地震は、インド本土を震源とし、深さは約17キロでした。この地震の結果、約1万3000人から2万人が死亡したと伝えられていました。一方、約16万7000人が負傷し、約34万棟の建物が破壊されたと報告されています。地震の震源地から約 20km 離れたグジャラート州のブチーチは、被害が最も大きく、死者数も最も多かった地域となりました。この地震はインドに隣接するパキスタンでも感じられたと伝えられています。これで今日の歴史を終わります。
Berharap kau tak pergi padamu. Berharap kau tak pergi dariku. Bawa semua kenangan terindah.
Voice of Indonesia.
Listen, 皆さん、Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
Listen, 皆さん、Indonesia 語です。今日は Indonesia は ATF 2024年で窒息可能性と包括性の価値を求めることについてお伝えします。Indonesia は観光組織経済省を通じて2020年の ASEAN 観光フォーラムまたは ATF で観光セクターの持続可能性と包括性の価値を呼びかけ、Indonesia政府は Indonesia を世界的に求められる質の高い観光地として位置づけるべきである持続可能性や包括性などの主な価値観を備えています。政府はこれが ASEAN の質の高い観光を目的地として学し、ASEAN コミュニティの社会経済福祉に貢献するという ASEAN 観光戦略計画または ASTP の目標に合致していると考えています。アンダラ通信社が引用したように、これは強火ジャカルタで観光する経済省の資源制度担当副官マルティニ・パハム氏が語ったものです。マティニ氏によると、2015年以降の戦略計画に関して、インドネシアもまた、ASEAN の予備世界の観光と創造経済の発展にプラスの影響を与えるブルー、グリーン、サキュラーエコノミーの価値観に関するインプットも提供しているということです。ASEAN 国家観光機関会議では、インドネシア・マレーシア大成長トライアングル、または IMTGD と ASEAN 協力と調和したブルネイダルサラム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、東アジア成長地域、または BIMP、EAGA の間の高地域協力についても話し合いました。インドネシアはまた2012年、インドネシア観光投資フォーラムと今年のアジア太平洋観光における女性のエンパワーメントに関する UNWTO 地域会議をインドネシアが主催するという2つの議題を提示しました。別の機会にサンディエゴ・サナフディン・ウの観光創造経済大臣は ATF2020 年におけるインドネシアの存在は観光分野での成長を促し、質の高い新規雇用を創出するために、ASEAN 加盟国やパートナーとの連携を強化するためであると述べました。インドネシアは ASEAN 地域における持続可能な観光の発展において役割を果たすことになります。ATF2020 年は、質と責任のある観光、ASEAN の未来を維持するというテーマを掲げており、閣僚レベルと国家観光機関、レベルの各国代表、そして ASEAN プラス3などのパートナー国、ASEAN インド、ASEAN ロシア向けの一覧の会議の議題が詰め込まれています。これでインドネシア語を終わります。
Terima kasih.
aku yakin kau sempurna untukku.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソワネインドネシアです。今日はバニュワニ県のムラスカンドロンドラマダンスをご紹介します。バニュワンギのメラスガンドルンという芸術公演は2020年1月20日にバニュワンギ県のテラコッタ空中庭園で再び開催されました。この芸術文化アトラクションはテラコッタ空中庭園で定期的に開催されます。メラスガンドルンドラマダンスはガンドルンダンサーとして卒業するために困難や試練を乗り越えて奮闘するダンサーたちの過程を描いた壮大な公演です。この公園はテラコッタ空中庭園で伊前山の斜面にある3ヘクタールの肥沃な田んぼでの100ものガンドルンダンサーのテラコッタ像のパノラマビューで開催されるため、さらに象徴的です。子供から大人までダンサーたちが踊るドラマダンサーはテラコッタ空中庭園エリアの円形劇場で開催されました。ガンドロンダンスはテリケイ的なバニュワンギダンスです。この踊りはもともと収穫の感謝の気持ちを表すために主な収穫の時期に踊られていました。ガンドロンという言葉は現地の言語で狂ったまたは魅了されたを意味します。この意味は社会に繁栄をもたらしたアメリカの女神デウィスリーだけに向けられています。そのためデウィスリーへの感謝の印として収穫後にこの踊りが大々的に行われます。しかし今ではこの踊りは地元住民の娯楽芸術となっています。バニュワンギ文化観光局長モハマド・ヤヌワラとブラムダ氏はテラコッタ空中庭園でのムラスガンドルンの公演は人気の観光名所になったと語りました。このアトラクションはブルーファイアで有名な伊前山脈地域の観光スポットを保管するものです。ムラスガンドルンドラマダンスの公演は2010年に予定されている一連の芸術文化活動の一環でもあります。1月、2月、3月にはムラスガンドルンドラマダンスの公演がテラコッタ3庭園の来場者向けにビデオで開催されます。一方、1月のスケジュール自体は、公演は2010年1月20日土曜日午後2時、テラコッタ空中庭園のオープンアンフィシアターで開催されます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Warna musim semi, kau akan memulai perjalanan.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はトバミズミバニューヨークタイムズ紙によって2020年の好ましい観光地として推奨されていることについてお伝えします。驚くべき自然の美しさで知られるインドネシアは世界の観光産業において再び輝かしい成果を上げています。2020年北スマトラ州の魅惑的な目的地であるトバミズミバニューヨークタイムズ紙によって強く推奨 される場所の一つとして認められました。この研究はこの湖の美しさが世界で最も魅力的な観光地の一つとして国際的な注目を集めていることを証明しています。北スマトラ州のトーバ湖はニューヨークタイムズ紙が推奨する観光地リスト2010年に訪れるべき52の場所52 Place to Go 2024 に掲載されています。このリストは1月上旬に発行され、専門家が求めた世界中の観光名所が含まれています。持続可能な旅行や文化イベントと交流して手配が行われます。トバ湖は24位に入っています。北スマトラ州の8つの地区に囲まれたこの湖は観光所属経済省が設定した超優先目的地の一つです。北スマトラ州の観光エコンが選ばれたのはその素晴らしさとユニークさのためです。見事なトバ湖カルデラは2020年にユネスコの世界遺産に指定されました。研究によると、トーバ湖カルデラは約80万年から90万年前に始まった3段階の噴火によって形成されました。最後の噴火は約7万4000年前に発生し、現在存在するトーバ湖カルデラが開催されました。トバ湖では自然観光だけでなく文化観光も楽しめます。トバ湖の周囲には今も伝統を守り続ける住民が暮らす伝統的な集落が数多くあります。トバ湖以外にもニューヨークタイムズ紙が今年の旅行に推奨する選択肢は他にもたくさんあります。冒険好きな旅行者にはエジプトの春柄の水中世界がありますが、神秘的な平和とリラクゼーションを求める人には世界最大の塩湖であるウユニ塩湖があります。リスナーの皆さん、これで丸の割りを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini, atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Terjatuh, mungkin berbeda cara sekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Oh, yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、音楽の広場です。今日はマナリマナサイというタイトルの中央カリマンタン地方のポップソングについてお伝えします。この曲は一般的にマナサイダンスの伴奏として歌われます。マナサイダンスは伝統的なゲストや中央カリマンタンの訪れる重要な国家余人を受けるためによく踊られます。このためマナサイダンスはウェルカムダンスとも呼ばれます。ボータンルジによって書かれたこの曲は伴奏の動きの物語と一緒に踊りコットへの誘いを語っています。それではマナリマナサイでマリア・アルキープが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Mukulkan tanggarantu Hayat dengan kangkangnu Sambil tuntangkan tahu Miar mundur dan maju Bahalai dan salendang Imeteng intu kahang Ngaliling sangkai lunuk Je impendeng hembentu Kesenian daerah Ayun tatuh yang itah Mukul gandang garantung Hayat dengan kangkangnung Mangat itah tau bingat Putus itah jebauhan Sambil tuntangkan tahu Miar mundur dan maju Bahalai dan salendang Imeteng intu kahang Ngaliling sangkai lunuk Je impendeng hung bentuk Ayu menari mana
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
つまずいて転んでたら置いてかれない。
包む汚れちまった僕の世界浮いた話などない染みついた孤独ロンリー震えなくなっている試されてまでもここにいることを決めたのに呪文のように仕方ないとつぶやいてた積み上げたものぶっ壊して
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。